特集、秦野で広がるドローンの可能性。この記事は約6分で読むことができます。農業やインフラ点検など、活用シーンが急速に拡大するドローン。県内の自治体でも、災害時の利用を中心に導入が進んでいる。そんな中、本市が災害対応に限らず、幅広くドローンを活用しようと取り組んでいるのが、職員へのドローン操作研修だ。動き出したドローン活用事業。本市で本格的にドローンを活用するきっかけとなったのは、ドローンの操縦技術を有する団体、神奈川自主防災航空と昨年8月に結んだ、災害時におけるドローンを活用した防災協力体制に関する協定だ。ドローンを活用した災害時の情報収集の支援とともに、市職員へのドローン操縦技術の指導が盛り込まれている。協定締結後、市ではドローン1機を購入し、防災課の職員2名が航空法をクリアするための操作訓練を受けた。平成30年5月、秦野ライオンズクラブからの寄贈を受けて、本市の保有ドローンは3機となり、今年度は新たに警防対策課と広報課の職員各1名の基礎訓練が始まった。パイロットの心得を身につける。機体が起動し、プロペラが回り始めると、ブーンという虫の羽音のような音が響く。上空に飛行したドローンは20メートルほど前方のカラーコーンの周りを8の字で旋回している。そのスムーズな動きはまさに生き物のようだ。ドローンの動きをよく見て、右手と左手、それぞれの操作がドローンの動きにどう影響するのか。手で感覚を覚えるのが大事。真剣な表情で職員に声をかけるのは、講師として指導にあたる、神奈川自主防災航空、代表の山口義和さん、68歳、堀川。山口さんの指導について、基礎訓練中の2人は、視野の広さとそれに基づくリスク管理能力の高さ、に驚くと口を揃える。山口さんが見つめる視線の先には、訓練場所に設置した吹き流しが風に揺れている。あれを見れば、おおよその風速はわかるよ。と、ヘリコプターの操縦士でもある山口さんは、笑顔で話す。雨や風など気象条件の影響を受けやすいドローンの操縦において、天候や飛行ルート、電波状況など、あらゆる情報を正確に把握することは、安全な飛行に不可欠。ドローンもヘリコプターも、大事なのは怖さを知ること。訓練が終わった後も、パイロットとしての意識を忘れないでほしい。期待される災害現場での活用。今年6月、上地区で実施した土砂災害防災訓練では、早速ドローンが利用された。研修を終えた防災課の職員が操縦し、人が立ち入りにくい場所の被害状況を確認する訓練を行った。防災課では、大規模災害に備え、今後もドローンを積極的に活用していく予定だ。災害時には早急な情報収集が必要。そんな時、ドローンを操作できる職員が多いほど迅速に対応できる。だからこそ、市では部署の垣根を越えた研修を実施している。災害が発生した時、消防や防災課の職員は対策本部の対応に追われ、現場に出ていくのが難しいんです。 そう話すのは、今年訓練を受けている警防対策課の山口消防士長だ。研修終了後、今度は教える側として、他の職員に指導して、災害時の体制を強化することになる。活用が期待される分野は、さらに広がっている。年に20件ほどある山岳救助もその一例だ。自分の現在地がわからない通報者が多く、場所の特定に時間がかかってしまうんです。と、山口消防士長は話す。もし、赤外線カメラを備えたドローンがあれば、木陰や岩陰に隠れた人でも、上空から感知でき、捜索の大きな助けになるという。将来の実現に期待が寄せられる。ドローンが引き出す街の可能性。今回の研修は、市民提案型共同事業の一つ、防災、観光及び広報活動におけるドローン活用事業として始まった。そう、いざという時とは別に、さらに注目されているのが、魅力発信への活用だ。広報課の青木主任主事は、今回の基礎訓練を終えれば、自分で操作をして、市の魅力を発信する動画や、写真を空撮できる、と話す。広報課ならではの視点を活かして、撮れる映像も増えそうだ。ドローンの研修を終えても、飛行技術を維持するためには、定期的な操縦が不可欠だ。町の PR のために、空から季節の魅力的な写真や動画などを撮り続けることが、いざという時の備えにもつながっている。町の新たな可能性を引き出してくれるドローンの今後の活躍に期待してほしい。写真が4枚あります。それぞれのコメントを読みます。1、山口さん、中央が見つめる中、ドローンの飛行訓練を受ける職員。2、市長と秦野ライオンズクラブのメンバーの写真です。2機の寄贈を受け、情報収集体制がさらに強化。3、ドローンの操縦をしている写真です。災害時の状況確認や捜索救助活動などへの利用が期待される。4、職員が撮影したおかめ桜と丹沢の山並み。写真終わり。市が所有する DJI 社製ファントム4プロ。重さは約 1.4kg。1回の充電で最大約30分飛行でき、最高時速は 70km を超える。前後左右、下方向の障害物を検知するなど、安全に配慮した機能も充実。